おはようございます。楽しく賢く資産運用する主婦リリナです。このラジオではインスタグラムのフォロワー13万人の主婦リリナのお金や投資の話、 SNS の裏側について話していくラジオです。今日話していくのは、一般NISAをやっているけれども積み立てNISAにした方がいいのかっていうことを話していきたいと思います。こちらあーやさんからボイシーでいただいたコメントに回答する形で話していきたいと思います。で、あーやさんから来ていた質問が、奥様は今積み立てNISAをやっていて、旦那様は一般NISAをやっていると、あと2年ぐらいは一般NISAの120万円の枠を使い切れるけども、3年目以降は難しい。まあ、そういう状況で、まあ、一般NISAから積み立てNISAに変えた方がいいのかなっていうことをコメントでいただいたので、回答していきます。私の回答としては、まあ、一般NISAの年間の120万円の上限を使い切れているのであれば、まあ、そのままでいいんじゃないかなって思います。このね、120万円っていう上限を使い切れていないっていうことだったら、まあ積み立てNISAに切り替えてやるのでいいのかなって思ってます。で、大事なのは、まあ、一般NISAでどんな投資をしているのかっていうことかなと思って。で、結構この一般NISAって積み立てNISAと違って何でもできちゃうんですよ。まあ、例えば日本の個別株を買うこともできるし、米国株を買うこともできる。まあ積み立てNISAと一緒で投資信託も買えると。で、かつ投資信託を積み立てではなくて一括購入っていうこともすることができます。なので、まあ、一般NISAをやっていてどんなことしてんのかなっていう、まあ、そこかな、そこがなんか大事なんじゃないかなって思いましたね。では、もし私が一般NISAをするなら、どういうふうに使っていくのかっていうのを話していきます。もし私が一般NISAをするとしたら、やっぱりこの税金が非課税っていうのがやっぱメリットじゃん、NISAの。なので、まあ一つ目、日本株の配当金が出るものを買う。二つ目、米国株を中長期で保有して売却して、値上がり益を得る。3、投資信託をタイミングを見てスポット購入する。まあ私だったらこの3つのどれかの使い方、まあ組み合わせながらやるかなってちょっと思いましたね。で、まあさっきのまあ私のやり方であって、もしじゃあ本当に投資初心者でちょっとよくわかんないみたいな感じの人であれば、まあ投資信託を一般NISAで買うこともできるから、まあ、投資信託を毎月積み立ての設定をして、まあ、買っていくのをおすすめするかな。うん。まあ、イメージとして、まあ、積み立てNISAって毎月の上限が 33,333円だけど、まあ、一般NISAだと、まあ、120万円だから毎月10万円か。だから毎月10万円投資信託の積み立てをするみたいな。まあそうすれば、まあ、自動的に投資信託ドルコスト平均法で買っていくこともできるから、まあ、それのやり方がまあ簡単でいいんじゃないかなって思いました。ではまとめると、まあ、一般NISAの120万円の上限を使い切ることができるなら一般NISAでもありですね。で、一般NISAだとできることの幅が広いから、まあ、何をしたいのかっていうのが大事で、あとは一般NISAから積立NISAに変更するにあたり、一般NISAのロールオーバーができないみたいな感じのことをネットに書いてあったから、まあ、そこら辺はよく調べた方がいいかもなと思いました。で、私自身、まあ、一般NISA 使ってないので、まあ、そこら辺ちょっと詳しくないので、まあ、ちょっとこのね、一般NISAから積立NISAに切り替えた時に今までやってきた一般NISAロールオーバーがどうなるのかっていうのをよく調べた上でどうするのか決めていただければいいのかなと思います。まあこんな感じで今回はボイシーいただいたコメントに回答させていただきました。まあこういった形でこのボイシーでちょっと取り上げたいなって思ったコメントがあったら 話こういう感じでおしゃべりでちょっと回答していきたいなと思いますので、何かある方ぜひコメントいただければと思います。ではこちらのラジオ聞いていただいた方はハートマークがありますので、聞いたよって意味も含めていいねを押していただけると嬉しいです。あとこちらはこちらのラジオ朝の7時に更新、平日の朝7時に更新しておりますので、まだフォローいただいていない方はぜひフォローいただけると嬉しいです。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。いってらっしゃい。